はい、暑いですね。もう暑さ取り越してなんかもう訳分かんなくなってきちゃいました。38度ぐらいなんかありそうですよ。ちょっとあのウィンズ後楽園まで行って帰ってきたらですね、汗が吹き出しちゃって、なんか噴水みたくなっちゃったんですよ。人間噴水みたくというわけで私明日からの北海道帰りますんで、もう脱出ですねこれは。エスケープフロム東京、東京から脱出しますと。本日、まあ天気も悪いんですけれども、私の故郷の、根室、最高気温が15度です。15度。で、あの、市内で測る気温なんですね、これ。気象庁の施設が、市役所のすぐ近くにありますが、それ、まあ市内なんですね。で、根室も広いもんですから、ノサプ岬とか、あとゴルフ場はちょっと小高いところにあるんです。で、だいたい市内から、離れてると3度ぐらい、さらに気温が低いもんですから、おそらく、12度ぐらいだろうと。完全にセーターがいる世界ですね。そういうところに、もう逃げるしかねえということになります。はい。函館記念は、8枠を軸にしてみました。まあ、枠順出る前からっていうか、エテルナミノルとゴールドサーベラス、釧路新聞には、この、まあ、2頭だろうということを書きました。で、それがまあ、守備欲というか、枠順が発表になったら、8枠、同じ枠に同居してましたんでね、もうこれはもう最低人気でしたけどもね、行くしかねえだろうということで、軸にし、まあ、結果エテルナミドルの方が3着で、私はゴールドサーベラスの方の副賞のみ買っていて、エテルナミドルの方も買っとけよと、お前書いてんじゃねえかよと、これとて決してまあ、ノーマークというかですね、プラス材料あったんですよね。まあ、週報お読みになられた方には分かると思いますけれども、まあ、今週からちょっとキーが変わりましてね、牝馬でありですよ。だから、小倉競馬で走った馬だろうということを考えてました。小倉競馬、出走経験馬、プラス牝馬。なぜか。まあ、とある理由があるんですよ。で、函館記念の登録馬をチェックしていたところですね、エテルナミノルという馬は、2歳時に小倉競馬の未勝利戦で、1着になってました。で、他に、あともう一頭いたはずなんですが、それちょっと忘れちゃいました。とにかく、函館記念に出走した15頭のうち、小倉競馬を走りそこでお金になっていた馬っていうのは2頭しかいませんでしたよってことなんですね。で、かつ牝馬っていうのはエテルナミノルはただ1頭の牝馬ですから、もうこれしかいねえということで、まあ、白羽の矢を立てるべき存在だなと思いましたね。それと、バーデンバーデンカップのゴールドクイーンという馬も、これはまあ、クイーンですから当然牝馬ですよね。しかも、小倉のフェニックス賞の一着馬なんですよ。はい。やっぱり小倉で一着している馬だったかと。結局、函館記念で、まあ、13番人気で、3着に入りですね、副賞1000何本もついた、まあ、それからまあ、最低限、一番人気でしたけれども、最低限のお仕事をしてくれたゴールドクイーン。どちらも牝馬で、かつ小倉競馬で一着経験があると。私の見立て通りなんですね。これ推理、まあ、手前味噌でも何でもなく、私の推理したことが現実になったというだけの話です。まあ、それから買って、てか、わぁ、なっからバカですよね。ゴールドサーベラスの方だけじゃねえだろ、という。相変わらずなんか、まあちょっと、馬券、詰めが甘いというか。で、まあ、バーデンバーデンカップの予想というのは、枠連で1718というこの2点ですね。だって、7枠、8枠も牝馬ではなかったですけれども、タモブブリリアンの方は牝馬でしたけども、この7枠、8枠にいたのはやっぱ小倉競馬で走ったものですからね。小倉競馬、出走経験ありという。なぜ小倉なんでしょうね。小倉競馬ってまだ始まってませんよ。再来週の28日からなんですけれども、でも今週から小倉競馬というのを意識しておかなければいけなかったはずなんですね。わからない方は週報を読んでください。 あと、まあ、あの中村さんという方から、まあ、ちょくちょくメールをいただくんですけどもね、横浜に住まれてる方で、いいこと言ってくるんですよ。タモさん、今週はね、土曜日のメインレース、どっかで2枠来るよ。黒い帽子来んじゃねえのということで。まあ実際に、まあ、マレーシアカップで、あの、エンジニアっていう馬が2枠。まあ、これはあの、馬連しか発売なかったですから、枠ではないですけどもね。一応まあ黒い帽子ということで、これが1着と。それから、日曜日はですね、1枠8枠に注意したいんだと。まあ理由はよくわからないんですよ。理由を教えてくれないんで。とにかく、14回中13回、1枠8枠が来てる鉄板の法則があるから、お前も乗らせてやると。あ、そうですか、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、とにかく1枠と8枠大事にしてりゃいいんですね、ということで、バーデンバーデンカップ、まあ、1着2着ではなかったですけども、1枠と8枠が、まあ2着3着でお金になりですね。名鉄杯も8枠が1着で、それから函館記念は値千金、やっぱり8枠の馬から3着馬、全く人気のない馬が3着に入ったということで、お、ちゃんと1枠8枠オンパレードになったなっていう、本当にありがたい話ですね。あとですね、まあ、ここまで言うとちょっとサービス、しすぎかなと思いますからね、あれですけど、一ゼッケンが、まあ、鉄板に思えたという理由もあるんですね、あの、日曜日ですけど。で、あの、反対に、土曜日の中京のマレーシアカップは、一ゼッケンの里のティターンという馬が、単勝 2.1 倍の一番人気に押されながら、まあ、6頭立てで、3着にも入らない、惨敗したわけです。で、私はもう花からこんな馬は買うつもりは、ビタ一文なくですね、でウィンズに行ったらですね、ジジイどもが喋ってんですよ。キャメデムルでしょうがねえだろこれなんつってんですよね、ハト、デムルね、まあ、よく来ますわね、はい、一番人気乗ってますね、これはまあ頭で硬いんですか、はあ、はあと、てめえ何年生きてんだバーカと思いましたけどね、心の中で、60にもなって、競馬見どころ分かんねえかと、こんな簡単なことも分かんねえのかと思いましたね。大体あの、まあ、あの関東馬っていうのはですね、関西に行っても格下なわけですよ。これはもう永遠に変わらない普遍の法則です。競馬が、まあ、この先どこまで存続するか分かりませんけれども、まあ、終焉の日まで関東と関西が、あの、この立場が逆転するということはないでしょうね。私は子供の頃からずっとそういう、まあ、感じですよ。だからこそ、どんなに競馬が行われようが、関西のメインレースで、まず関東馬のワンツーっていうのはないですよね、これ。今年1回だけやりましたか、あの1回だけ、トリトンステークス、3月のトリトンステークスで奇跡的に関東馬同士のワンツーってたった1回だけですよ。このもう7月もう、中旬過ぎて半年以上過ぎてんのに、関西のメインレースで関東馬っていうのは1、2着しないんです、これ、ですからまずこの馬券は除外するべきなんです。でも私はマーメイドステークスであえてその金を犯しましたよね。破りました。まあ結果、あの関東馬同士のワンツーではなかったんですけども、関東馬同士の枠のワンツーということで、枠連でも5000円つきましたんで、まあこれは良しとしたいって勘弁していただきたいんですけども、とにかく関東馬のワンツーってのはないんだよと。で、ただ反対に関東の競馬場で関西馬のワンツーなんて腐るほどあります。今日もそうですよね。バーデンバーデンカップなんて。タマモブリリアン。はい。関西馬。南井克実厩舎。それから、ゴールドクイーンも、これも関西馬です。関西馬のワンツーで。3着は、まあ、あの、関東馬と。関西馬のワンツー。なんぼでもですね。ありますね。で、まあ、関西のレースで関東馬が1着することもそれありますよ。ただですね、これはまあ、買ったところでトータルプラスは到底望めません。ですから、ああ、里のティターン、中京競馬でこの堀信行の関東の調教師の馬が、関東馬が 一番人気になってんなと、もうお約束でしょこれ、お客さんでしょ、こんなもんまず真っ先に消すべきでしょ、それ長年私競馬見てきてこれ肌で感じることですよ。はい、教科書にも書いてません、どこの新聞にもどこの本にも書いてませんけども、私もう今年51歳ですけれども、小学1年生の時からホースニュース馬の競馬新聞売ってますけれども、なんかですね、まあこういうことなんだろうというふうに肌に染み込んでるわけです。ですから、よし、サドのチタンだけいらねえぞと。で、馬券外しちゃ世話ないですね。5頭立てにしといてですね。2、3、6。まあこの3頭だろうなっつって、3連単買ったら3、2、6って買ってたっていう、バカだな、本当に。爪が甘いでしょ。だからといって点数たくさん買いたくないんですよ。これはまた困っちゃいますね。で、よくお前そんな点数そこまで絞って強欲なやつだなっていうふうに思いますでしょ。違うんです、私強欲じゃないんですよ、完全ビビリなんですよ。何点も買って外すのが怖いんです。ただそれだけなんですね、私の心理状態は常に そこにあります。はい。で、まあとりあえず、エンジニアっていうのも関東馬でしたけども、これは決して一番人気ではなかったですからね。はい、一番人気の関東馬が消えて代わりに、人気のない関東馬が1着と、こっちならあるのかなっていうことだったんですね。で、関東馬同士の組み合わせはたとえ6頭立てでもなかったでしょ。2番3番エンジニアに対して2着したのはメイズオブオーナーの、関西馬なわけですよ。こういうことなんですよ。はい、ですからね、バーデンバーデンカップは逆に関東の競馬場で1枠に1ゼッケンに関西馬の一番人気が入ってる。これは里のティタンと真逆の存在でしょ。里のティタンが、6頭立てでさえ一番人気で馬群に沈んだ後ならば、黙ってゴールドクイーンの連帯は信じ切っていいというお約束のもとにこうして競馬っていうのは流れてるんです。かつですね、その10分前にもう一押し押してくれるわけですよ。それは名鉄杯の1枠1ゼッケンにタガノゴールドという馬が入ってました。まあ人気はなかったですけども、これは馬群に沈んだわけです。馬券にならなかったんです。おそうかと、1ゼッケンのタガノゴールドが馬券にならなければ、じゃあ福島の方の1ゼッケンのゴールドクイーンは、このゴールドの方はお金になるんだね。まあもちろんこれ競馬ですから絶対ではありません。絶対にそうなるという保証はどこにもないんですけれども、でもまあ信じていれば10回中7回ぐらいはやってくれんじゃないですかね。ですからその通り、その法則に従っていればですね、そんなに私負けないと思いますよ。というか、馬券でお小遣いを稼ぐのは決して難しいことじゃないなというふうにも思うんですけどもね。この呼吸法ですよ。ですからこんな簡単なことなんですから、ちゃんと全体像、競馬の全体像というもの、これ決してオカルトとかそんなもんじゃないですよ。確固たる積み上げられたデータです、データ。ですからね、それをまあ信じてみてはいかがですか。めくらめっぽやってんだもん、50な60になっても70になってもバードもウィンズのジジイだもん、絶対いらねえだろこんなもん、2秒で分かれよと、分かんないからまあ競馬っていうものは成り立つんですね。まあ反面教師にしてですね、ああいうジジイどもを反面教師にして、これからの若い人は、しっかりじっくり思慮深く考えて、まあいい馬券にありついていただきたいなというふうに思いますね。はい。あと、まあエテルナミドルのですね、10分前に名鉄杯でマイティーティーという馬もこれ除外にしてくれるんですね。同じくただ一頭の牝馬だったですね、これ。しかもエンパイアメーカー、父エンパイアメーカー、エテルナミドルもエンパイアメーカーですよ。ですからこれはどっちも消えないだろうということを私予想に書いたと思います。全く人気なかったですけども、マイティティの方もエテルナミノル、マイティティのこの牝馬両方はまあ消えないだろうから、どっちかの副賞でも買っとけっつって、私名鉄杯でマイティティの方買ってんすよ、バカですね。まあ除外になってくれたんでお金返ってきますけどしょうがない。 まあ暑さのせいにしたいですけどもね、ここまで下手だと暑さのせいではないでしょうね。まあそんなわけですか。来週からは、函館がラストで、いよいよ2歳戦が始まりますね。また今年もラストはホープフルステークスですか。2歳の G、函館2歳ステークスから、新潟2歳ステークス、ずっと2歳ステークスが続いていきますけれども、この2歳ステークスでくくってもやっぱり面白いことが見えてきませんかね。あるんですよ。何でもまあバカの一つ覚えですけども、まあおそらくどっか一つぐらいは使ってくれますよこれ。でですね、まあ、忘れた頃というか、もう黙って人気質が入ってるのを祈っておくべきだなというふうに思います。この、七夕賞は失敗しましたけどね。七夕賞なんかサマー2000シリーズ、まあ、先週も話しましたけれども、昨年のサマー2000シリーズ5枠が死に目でですね、あ、5枠に人気質入ったらと思ったら1番人気が入ってやがってですよ。なんだこれなんつったらですね、相手に1番人気のないのが、連れてきて、4校で、とんでもない大万馬券だったっつう。まあそういうパターンもありますけどね。まあ最近ですからね、あいつ死に目は喜んで人気質でも買うぞと。じゃあちょっとパターンず、まあ逆にしてみたら面白くねえかっていう風に、J 様もやってんじゃないですかね。なんか最近だって死に目に人気入ってますもん。まあ来ないわけじゃないんですけども。で、相手に人気質連れてきたりというパターンもなんか最近多いなっていうふうに思いますからね。だからまあ、あんまり言わないことだなと思いますけども、でも私、これ喋るのが商売ですからね。まあそんな中でいい当たり馬券にありついていっていかなくちゃいけないという、ことでもあるわけですけども。はい。このクソ暑い中、コンちゃんは、休みなしで8連休ですか。過労死しなきゃいいですけどね。なんかもう遅番で11時まで仕事させられて、で、消防団。最年長で消防団。お前、それ絶対いじめだぞと。お前、何でも人の嫌がること全部押し付けられてんだぞというふうに思うんですけどもね。で、なんかその消防団同士の大会がこの前あったらしいんですよ。ビリだったなんてですね。当たり前では51のジジイが若者たちと競って勝てるわけがねえだろうというふうに思いましたけども。そんな中はもう8連チャン勤務でですね。これ過労死しますね、あいつも。さっさとそういうですね。でもしょうがないですよね。流れてこの、仕事になっちゃったわけですからね。で、あ、そうだ。井崎先生にまだお中元送るの忘れてましたね。明日、来週、こんちゃんに送って。だ井崎先生にまた、お中元、のりをいただいたんですよ。なんか、横山のりひろが気になってんですよね。ずーっと引っかかってんですよね。あら、横山のりちゃん、どっかで来んじゃねえかなーなんて思ってましたけどもね。あだたらステークス、どうかなと思ったら、同枠が3着でしたしね。ただ、横山のりひろ、今週変な馬1頭乗ってたんですよ。のど自慢の来週のゲスト、まあ、天童よしみなんですけども、もう一人が、もう一人というかグループなんですけども、これは初登場です。なんて読むんですかね。なんとかなんとかモンスターって言うんですよね。モンスターって日本語で怪物ですよね。怪物。JRA のカレンダー、7月なんて書いてます？怪物の子は怪物って書いてますね。で、今日デムーロが早いレースで、中京の、メイクデビューでしたっけ？なんだかなんだかって馬乗ってたんですよね。何でしたっけね。とにかく怪物を意味する馬名馬、ズバリです、これ。一ゼッケンで。一着でした。まあ、単勝400いくらついてんだ。相手もまた間違えましたね、これ。枠連でもいい配当になったんですよ。いやいや、失敗したなと思ったんですけども。だから、まあ、キーはもちろん、これ、怪物ですよ。あと、この、フランケル3区なんですね。フランケル。フランケル3区って、まあ、あんまりいないんですけども、この7月になってから、3週連続で、毎週1頭ずつ出てきてます。1頭ずつ。それが、まあ、ヒント飛ばしてくれますよ。 フランケル3区もだからチェックしといた方がいいのかなと。まあ怪物ですね。あとはやっぱりドコモの CM の高畑充希だと思いますよ。あれね、JRA で歌わせようとしたんですけども、それじゃあまりにもあからさまだろうと。だから J 様が、おい電通ちょっと来いと、あ、高畑充希にな、あの X ジャパンの歌なんでもいいから、どっかの会社の CM で歌わせてくれと、歌わせてやれよと。はい、わかりました、そういうことでしたらすぐやってきますんでつって、あのドコモで歌わせたんですね。なぜ X ジャパンの歌を高畑充希が歌ってるか、これですね、必ずどっかで一発私いいバゲン取りますから、そのご報告を楽しみにお待ちくださいというか、皆さんも撮ってください。以上です。ありがとうございました。